皆さんおはようございます。通信の方もおはようございます。年内今日が最終回ということでございます。15回目ということでして、それではいつも通り、テキストをお分けいただきましょう。今日は地震があったりとかいろいろ関東地方ありましたですけれども、空は真っ青でございます。そして、解説の方も お開きいただきまして、適宜こちらの方も参照させていただきたいと思います。67ページですか。さあ、それでは、参りましょう。エコノミストという雑誌からの出典でございます。次の英文を読み、設問に答えなさい。 With practiced ease, the pickpockets, mere children from Eastern Europe, yet again relieve the tourist cramming into the metro on their way to the ruble of cash and credit cards. A にはオブを入れました。このオブはなかなか難しいオブですが、はい、後ほどすぐにご紹介いたしますが、まず頭からいきますと、with プラス後ろに抽象名詞の is とあります。これはいつでも副詞になりますですね。with プラス抽象名詞は副詞。of プラス抽象名詞は形容詞と。いつでもが決まっております。ですから、ネイティブでない我々が勝手に副詞を分解して、with プラス抽象名詞、形容詞を分解して、of プラス抽象名詞。beautiful は of beauty と。with is は easily と。こういうふうになるわけでして、じゃあなんでわざわざこんなふうにしてるの？プラクティス to リーとかっていうのはちょっとあまりピンとこないからですね。ですから意味を出すためにはこういう形でないとどうも表現しきれなかったということでしょう。プラクティスですから訓練を積んだたやすさで、訓練されたたやすさをもってして、どんなことだろうと、訓練を積んだからさっともう簡単にやってのけてるような、そんな手練の技という感じですから、慣れた手つきでやすやすと、まあ、訓練されたたやすさで、でも応調が結構です。なぜ意味がはっきりするかといえば、右側に主語がスリと書いてあるんです。ピックパケット、スリがその訓練を重ねた上でのその技ということで、わかるわけですが、同格のカンマがありまして、 mere children、 ほんの子供、これは merely a child とか、そんな言い方でもいいですね。mere children、 ほんの子供、副詞にしてもいいんですけれども、 only ですとちょっと変わってきます。 only a child、 まあ、ほんの子供って言いますが、 merely、 only、 ほとんど同じなんですね。ただ、an only child っていう言い方だけはご注意ください。これ一人っ子ってことになっちゃいますので、only って言葉はたった一人の、ほんの二つ意味が出てきますですね。さて、今度は、from Eastern Europe とありますけれども、外見でわかるんだと思いますね。東ヨーロッパから来ている、ほんの頑固ない子供であるスリーが、まあ、表情からしてスラブ系の方々と、ちょっと人種的にもお顔立ちから分かるんだと思います。 yet again、 yet は強調です。 once again とか once more と言っても同じ意味になりますが、 yet again は、まあ、once again、 once more、 さらにもう一度とこう言ってますね。その子供たちが、ほんのまだ子供であるスリがもう一度 relieve、この言葉で反応していただくといいんですけども、この relieve はこれ言葉のあやですね。本来でしたら rob、 rob、 rob a of b でしたら見たことがあると。 steal とはちょっと違うんだよね、使い方が。rob a of b というのはすぐ後ろに盗むものが来るんじゃなくて、対象、相手が来ます。誰々 a からその持ち物である b を、本来その人の持ち物ですから、その人と持ち物というのは一緒になっている、同一になっているものを、その B を分離しちゃうわけです。そこから剥ぎ取ってしまうわけです。こういう言い方をします。除去の B と呼ばれるんですけども、最初に対象の全体が来ます。で、of、後ろに一部分が来ると。 ですから、いい時も悪い時も、つまり後ろに来るのが心配事だですとか、あるいは病気の元とかを取り去ってくれるんでしたら、それは気分が良くなったり、救われたりするわけです。本来リリーブというのはリリーフピッチャーという、ピンチになると火消しなんて日本語で言いますけども、救援投手なんての、このリリーバーって言いますですね。ピンチを救ってくれる。ですから、後ろに B に当たるものが悪いこと、厄介事、あるいはピンチである心配事、病気、こういうものであれば、それを分離してくれるというのは人助けになるんです。ですから ROB A of B ですね、 ROB A of B はその人の持っているものを強奪するわけです。本人の許しも得ないで持ってっちゃいますから、これはまさに、悪い盗っ人ってことになるわけですけども、いろんな両方の意味があります。はい、というわけでこのレリーブは本来だったら悪いものを取り去って人を助けてあげるという意味なんですが、ここで言葉の遊びで誰々からキャッシュ、現金とクレジットカードというものを盗んだわけですね。あっという間に盗んだと。じゃあ誰から？観光客からですね。Who were cramming into? ですから、クラムというぎゅうぎゅう詰めです。貝のように。ですから、メトロは地下鉄の中にぎゅうぎゅう乗り込んでくる。このメトロはどこに行くメトロかというと、on their way という、これ副詞でよろしいでしょう。ルーブル美術館に向かう途中で、その途中で、その地下鉄にぎゅうぎゅう乗り込んでくる、そういう観光客からあっという間に現金とクレジットカードを盗むと、まあ何回も繰り返すんで、これ現在形でこういう時勢になってます。ってことは見てたってことですよね。見てるんだったら声立ててよ、アスリだって言えばいいじゃないってことですけども、よくこういうのありますですよね。レポーターの方が海かなんか湖ぐらいで、あ、今小さな小さな女の子が今飛び込んで、あんたさ、助けなさいよっていう場面ってありますよね。なんかリポーターの方、なんか、両親の呵責があるけども、それレポートするのが役目なんで。まさにこの方はそんな形でレポートしてるわけでございます。この場面をこんな風に現在形で抽出しております。続いてって感じです。with equal efficiency。同じです。efficiency というのは、そうですね、efficient っていう形容詞。あるいは副詞になればエフィシェントリー、これは with ですから副詞ですから、2語に無理やりするとしたら equally efficiently と、同様に効率よく、まあこれは2語にできないこともありません。ただ一番最初と同じような形で韻を踏んで、わざわざこういう with 前置詞プラス形容詞プラス名詞という形になっています。同じような効率の良さで、まさに無駄のない動きで、The teen age mugger、 10代の路上強盗をマガーというらしいんです。 From the housing estate round Paris、 round は around に、まあ、意味的には同じ、パリ郊外の、パリの周りにあるパリ周辺の住宅団地からやってきている。ここも旧植民地であるアフリカのモロッコとか、ああいったところの方々、フランスっていう国は結構奥行きが広くて大人の国です。フランス語をちゃんと話してフランスに忠誠を誓うんであれば、人種とか全然構わないと、フランス人として扱うということで、サッカー選手のジダンさんなんかもその旧の、アフリカの植民地出身だって言いますけど、その方々が住んでいるということで有名なパリ周辺の団地でございます。なかなかこの経済的に困窮している方々がいると。そこからやってきた10代の強盗がスポーツ、はい、マガーが単数形ですから、このスポーツは三単元の S で動詞、名詞ですとスポット点ですよね、観光スポット、狭い一角の地域場所地点というふうに言いますが、動詞ですとこれ発見する、見つけるって意味なんです。ビジネスマンを見つける、どんなビジネスマンかと言いますと、 in mid conversation、 話会話中の、 and snatches away his cell phone、 そしてそのティーンエイジマガーはスポッツし、そして次に動詞がこれ両方共通なのはスポッツ、見つけ、そして snatches away、 ひったくる、その話している人のセルフォン、携帯電話をひったくる、とてつもないやり方じゃないですか。どういうあれです。話してる、その話してる携帯電話をさっと横から来て持ってくって言うんですから、一体どういう人たちなんだという、荒っぽいですよね。 Meanwhile、 そうこうするうちに、その間に、まあ、これ副詞です。 The duo、 二人組です。 On a motorbike、 モーターバイクにまたがった、モーターバイクに乗った二人組、今度は二人組。 Weave through a traffic jam、 Looking for an open car window and another handbag to grab、はい、というわけで、わかんないなというよりはちょっと難しいなと思うのは looking でございます。その前まで訳しますと、その二人組が Weave ってのは、あの七夕の時のウィーバーとかって、職女ってなんだっけ、織物をする、オール縫うように進むって、ここは訳してあるんですが、織物というのは縦糸をこういうふうにこう並べたところ、右から左ガーチャンガーチャンってこういうふうに横糸を縫ってきますですよね。あのイメージでここでは使ってるんでございまして、どういうことを言ってるのかと言いますと、はい、68ページですか、真ん中あたりになりますが、 weave through、 くねりながら動く、縫うように進む、本来まっすぐ進行方向に向けて全部の車が向かっている、いや、ところが今回渋滞になって止まっている、そうするとその車と車の間を端から端まで、道路の端から何してんのって、まっすぐ向こうに道路走るのに、なんであなた端から端までこんな風に、何やってんのって、道路と平行に走ってる、つまり何か獲物をここで狙ってると思います。彼らの言う獲物って何かといえば、 looking for、 探すですね、 look for、 an open car window and another handbag to grab、 A と B、 左は開いている車の窓、車開いてないかなーってこう狙って、そして右側は別のもう一つのハンドバッグ、 to grab、 不意に掴む、まさにこれがひったくる、開いている窓を見つけると、そこから中手入れてグッと、もうこれもすごい話です。ですからこのハンドバッグの右側はハンドバッグを目的語にするグラブということでしょうか。そうすると意味上のこれ目的語ってことになりますですかね、ひったくるためのでもいいですが、ひったくることができるなんてしますと意味がはっきりします。これ可能不可能のできる、不意にひったくることができる別のもう一つのハンドバッグというものを探しながらと、これ訳すんです。この最後の着地点が実は難しいところでして、 looking の前にカンマがあれば、カンマがあればこれは SV の第一文型ですね、自動詞の weave、 そして後ろに文が終わってカンマがあれば、これは分子構文ですから、何々しながら、何々してと、意味はっきりと、見た目も鮮やか、カンマの後ろの ING ってわかるんですが、今回はどうしたことか、カンマが、これ振られてないんです。で、こういう場面もよくあるんです。よく考えれば、もうネイティブにしてみれば、これ分子構文と同じだから、わざわざカンマ振らなくてもわかるでしょといったことなんでしょうが、私たちはなかなかそうすっきりわかりません。ともすると我々は、ING がある分子構文じゃなくて、普通の分子、現在分子は、前にある名詞にかかる形容詞だって思っちゃいますよね。探すためのトラフィックジャムっていうふうにも取りがちでございます。だって分子は形容詞でしょというふうに取りがちなんですが、じゃあここはどういうふうに考えたらいいかということなんですが、はい、実は受験英文法総整理の講義メモの11ページ、これはご自宅にお借りいただいてもう一度ご覧いただいていいと思いますが、受験英文法総整理の講義メモの11ページに疑似助述という項目がありまして、疑似保護とも書いてあるんですが、代わりに私ちょっとお読み上げしますと、こういう説明があります。形容詞や形容詞相当語句である現在分詞や過去分詞が、 本来形容詞とされる現在分詞や過去分詞がという意味ですね。あたかも副詞のように動詞を直接修飾する場合がある、または保護を取らない動詞の後ろにあたかも保護のように形容詞や形容詞相当語句が置かれる、こういうことがある。ネイティブからしたらどういう考えか分かるんです。ネイティブも普通に、いやこれはもう分子構文や副詞だよということで普通に置いてしまうんでしょうが、保護を取らない動詞の後ろってちょっと意味が分からないなって言われるかもしれませんが、例えば They sit watching the TV、 watching TV でもいいですね。彼らは座ってテレビを見ている。この sit という sit は後ろに保護を取ります。 They are watching TV、 They sit というこの2つが組み合わさったと考えてもいい。 sit という動詞は svc になるから、後ろに来るなんとか ing っていうのはその風に訳すんですよ。だから後ろに ing が来てるんですよ。座ってテレビを見ている、それだったらいいんですけども、今回のようにカンマがない文章の中で weave through 目的語、looking for、 weave through とか weave って動詞は後ろに保護取るんですか？取りません。だったら looking for って何よっていうことになって、でもこれは意味から言うと weave にかかるんですよということなんです。ですから分子構文じゃないんだけども、これ副詞っていうふうに考えてくださいね。これだけ取り出すと looking for、 文章の中の一部の looking っていうのは形容詞だから保護かなって考えるのが普通だけど、そうじゃなくてこれは意味の上から weave、 探しながら縫うように進むという動詞にかかる、動詞につなげていただく副詞なんですよって、そのことの確認でございます。説明のしようがないってはないんです。ですからこれ疑似保護っていう項目で、いやこういう英語の使い方ってあるんですよ。我々からすると形容詞とも取れるんですが、これも平気でネイティブは動詞を修飾するってことは後ろに ing ってつけちゃうんですよ。あ、そうですか。ということをですね、文脈からこれはご判断いただく。そこが我々からすると厄介なんですが、こういうのがあるというふうに、頭の中に入れていただければ、どう考えたって探すための渋滞っていうのはおかしいですから、どう考えたってウィーブにかかってくるよな、というふうに考えていただくということです。どうもすっきりしないなって方は、カンマがあるはずだ、分子構文としてカンマがあると考えようという捉え方でも結構です。はい。というわけで、ここのところのつなぎ方さえ、しっかりしていただければ、あとはそれほど難しくはないと。というわけで、ここで3つの犯罪のスタイル、いずれもどうやら若年者が行っている犯罪行為がここに見事に書かれているわけです。で続いて段落の2に参りますですよ。No wonder crime has become the number one worry of the borders.No wonder、 これを省略を補います。 It is no wonder that、 ですから that 以下ということは仮主語の一途で、少しも不思議ではないというのが本来のこの言い方なんですけれども、はい、It is を取っちゃって No wonder というこういう言い方の方が割と目にすると思います。ですから日本語に訳すときにはペケペケなのは当たり前だ、クライムから文章が始まるようにして訳してしまっては当たり前だなんてしますと日本語らしくなります。犯罪がボーターズですか、有権者の最大の心配事になっているというのは当たり前のことだ、不思議では全くないことだ、当たり前である。 President Jack Schrock recently advocated zero tolerance New York style、大統領であるジャック・シラク氏は、今サルコジさんですから、ちょっと前のフランスということがここでお分かりです。ジャック・シラク大統領は、ここのところ最近、アドボケイト、リセントで過去形の中に入ってます。首相する、皆さんどうですかって皆さんの前に一緒にやりましょうよっていうようなことで、まあ、誘惑するというよりは皆さんどうですかっていうふうに賛同を求める。これ、アドボケイト、首相する。ゼロ容認を主張する。ゼロ容認をやろうけど皆さんどうですか？ カンマニューヨークスタイル、ニューヨーク流である、ニューヨーク流のゼロトレーラン、トレランス、我慢しない、目こぼししない、ゼロっていう意味ですから、ここを訳し出してくださいって言いました。これはゼロってものを全く何々しないっていうふうに訳していただくというのがポイントでございます。このゼロ、中途半端じゃなくて全く何々しない、何々することをなしとする。ですから、全く我慢をしない、目こぼしをしない、目こぼしすることを一切しないとか、こういう、答え方していただきますと、ちなみに答えは、どんなに小さな犯罪でも厳しく取り締まる、犯罪に対しては妥協せずに徹底的に取り締まる、徹底的にとか妥協せずとか、こういうどんなにないないでも、こういうことでゼロっていう意味が出ているかどうかっていうことを試されていたわけでございます。まあ実数ご注意いただきまして、そこでございます。そのままゼロ、ゼロにするっていうのはちょっと、説明にはなりていないわけですね、はい、今のは問いの3でございます。どういうものであるかってことですから、そのまま訳すんじゃなくて、内容がわかるように説明してくださいという、こういう質問でした。トレレイトという動詞は、多めに見る、許容するっていう意味です。その名詞形ですが、全く多めに見ることをしない、全く容認許容をすることをしないという意味合いを出していただければよかった。つまりニューヨーク流はそうだと、フランスではまあいいかと、お目こぼしをすると、まあ子供がやってることだから、まあしょうがないだろうという、こういうことで今までやってきたけど、それはなしだよ、こういう言い、こういうことでございますね。 As well he might、 ちょっと難しい、これを見てみましょう。解説に As well he might って訳しようがなかったんだけどと、下から5つ目ぐらいに5ってあります。 As well he might、 まあ might が may になったりします。人が何々したのは無理もないって、こういう、もうこういう言い方です。無理もない。十分にそういうのも、まあ理由がある。無理もない。ですから、いきなり言われてもこれ全然訳しようがありませんで、先の言動、結果を受けてのコメントです。ですから先に、そうかと。シラク大統領がこういうのも無理ない。無理はない。もっともだった。それはもっとものことだ。彼がそうするのも、そういうのも、もっともだった。つまりってきます、これ。コロンが、つまりと訳すとつながりますね。つまり、last year、去年、according to one report、ある報告によると、France overtook the United States in criminality with 4,244 crimes per 100,000 people compared with the American figure of 4,135. 後ろに、crimes per 100,000thousand people というのは、同じように10万人につきって省略されてますけれども、ある報告によると、フランスはアメリカにオーバートゥクですか、追い越しました、追いついて追い越しました。キャッチアップウィズよりも固い語と言われてますが、キャッチアップウィズですと追いつくってところまでがこう主眼でございます。オーバーテイクって言いますと、これは追い越すですから、ノーオーバーテイキングなんていう表札がイギリスの交通表記にあるようですね。追い越し禁止ですよってことですね。ですから、in、犯罪行為の点でアメリカをもう追い越してしまった。with、何々という数値をもってして、10万人あたり、アメリカが4135件という数値と比べて、4244件という数値を、数字でも数値でもいいですね、をもってして犯罪行為の点でアメリカを追い抜いてしまう。ということは世界一の犯罪国になっちゃったってことかい。これはまずいよ、なんとかしろよという、こういうことを受けてということなんですね。ですからもう絶対に容認しないぞと、年少者といえどもお目こぼししないぞって、シラク大統領が言ったと。The political question is how to lower the figures. 政治的な質問じゃおかしいですね。question、問題、政治的な問題、あるいは問題点は、どのようにして、いかにしてその数値を低く するかということである。 One answer judged legal for the first time in France last month is to impose nighttime curfews on the young and potentially delinquent。 One answer の answer です。回答三角ですね。答え三角ですね。政治的な問題点ってきましたから、一番いい日本語としては解決策。一つの解決策。カンマがありますから、これは which was の省略で、そうです。挿入でございます。One answer is と次の行に行くまでがカンマとカンマですから、これは今年の本試験でも出ましたですね。こういう挿入。それは何々であるのだが、さあ、ここでちょっと難しいのがリーガルの扱いです。リーガルって合法、法律にのっとっている。これここまではいいんです、形容詞ですが。日本語でなんてつけたらいいんでしょう。とって言葉です。この一語、助詞のとってつくかどうか。なんでとってつくの？なんとなくやったらとってついたんだけど、今回うまくいった感じがした。なんとなくじゃまずいんですね。で、どうしようか。一手間かけてください。which was 過去分詞の judge do がありますが、これは本来は、過去分詞ってことは受け身になってる。それを能動態に直すという一手間が、これが一番決め手です。ですから、主語、judge, one answer, legal。この元々の形に直してください。主語、judge, one answer, legal。そうすると、リーガルって何でしょうか？何でしょうって言われたって、いや、並び見てください。one, judge, S, judge, one answer。誰かがある答えをジャッジする。その前にリーガルだけ残っちゃいます。ああ、第五文献でしょ？そうです。そのある解決策が、法律に則っている合法であると判断するっていう文章が前に出てきますですね。能動態。誰かがその解決策は、まあ、ある解決策は合法であると判断する。ですから、それが受け身になって前に出てきた which was の正体ですから、その何々をって部分を取ってしまいますと、誰かがも取ってしまいますと、合法であると判断されたある解決策となるんですね。その解決策、それは合法であると判断されたのであるがと、カンマがありますから、そのように挿入に入れます。ですから、このリーガルは、保護。目的格保護だから何々とって必ずなってくると。こんなところが実は、まあ、大事でした。ですから、じーっと眺めてないで、もともと能動態の文に戻してしまう。関係代名詞絡みは、どんな問題でも解決法はたった一つです。もともとあった文章に戻すっていうのが関係代名詞絡みの問題、わからないところをわかるようにするたった一つの方法でございます。For the first time in France last month. 先月フランスで最初に、ですからフランスという国が生まれて、フランス史上ってこんな感じですね。先月フランスにおいて、今までで初めて合法であると判断されたのであるが、その解決策は何か ?to impose。はい、impose という言葉時々出てきます。権力を背景に、税金を課したり、法律ルールを課したり、新しい何かそういった制度を押し付けたりっていう感じです。ですから、インポーズの後ろにそのものが来て、何を押し付けるかが来て、目的が来て、オン誰々ってこうなんです。オンを括弧で、これ答えてくださいなんて言われた時もそのまま入れれるようにしてください。上から目線で押し付けるっていうことなんです。オンの後ろに押し付けられる対象がいます。どちらかというと、庶民であるとか弱い人だとか、そういう感じでイメージしていただければいいです。impose、上から押し付ける。夜間のカーフィーですから、外出禁止令、戒厳令に近い。夜間外出ちゃいけないんだという、その外出禁止令をオンの後ろ。the プラス形容詞。これは、the プ プラス形容詞プラスピープルのピープルが省略されたって考えていただければ一番よしですね。 The Japanese people、 通常言うときには The Japanese、 あるいは Japanese people って言います。 Japanese が形容詞だっていうことがもともとの発想の原点です。三単語っていうのはネイティブあんまりこう好かないみたいですね。三単語のはだいたい二単語にしちゃったり。ですから The young peopleAnd potentially delinquent people。 二つ別の書でしたら、and の後ろにもまた the ってつくんですが、 the が一つだけですから、両方共通な young and potentially delinquent people、 両方の要素を持った人々、これが省略されています。ですから若くてデリンカントは、これは非行に走るってことです。潜在的に非行に走る人たち、なんかちょっとなんですね。潜在的に非行に走るっていうのはどういう人ってわかるんだけど、ちょっと日本語で何でも、非行に走る可能性のある、このぐらいでいいでしょうね。若くて非行に走りがちなでもいいです。あるいは非行に走る可能性がある、もしかすると非行に走る、これぐらいでもですね。潜在的には非行に走るかもしれない。そういう人たちは若いですから、物たちぐらいです。子供たちでも罰にならないと思いますね。に向けて夜間外出禁止令を課すことなのである。はい、これが一つの解決策だと。ですから結果を見てじゃない。そういう可能性があるなっていう人、子供も、ですからそうじゃない子供も全部含めて夜間出ちゃいけない。外出ちゃいけない。すごい法律、高圧的な法律があります。Already, Orleans。Orleans って英語を読むでしょうね。フランス語はオルレアンっていうらしいんですが、New Orleans ってアメリカにもあります。Already, Orleans, some hundred kilometers, 65 miles south of Paris, is banning children under the age of 13 from roaming the nighttime streets of its difficult areas. もうすでに、オルレアン。そこはパリの南、約100キロ。サムはアバウトよりももっと漠然と。まあ大体こんな感じ。ものすごくアバウトです。65マイル。まあ約65マイル、100キロぐらい南に行ったところにあるのであるが、そのオーリンズ、オルレアンでは今、バン、ヒト、フローム、ING。動詞、ヒト、フローム、ING。なんかこの構文って思い出すものございませんか？同じ構文の形をしたら意味もほとんど同じ。プリベント、ヒト、フローム、ING ってありますね。強い風が吹いたおかげで私はその会議に出席できなかったなんてあります。大体、ブッシュ構文で、この動詞の後ろが人になる。はい。そういう構文の性質が分かってきます。ここでは、オーレアンというこの都市、このままブッシュ構文になってますね。では、すでに誰々が何々することをバンは禁じる、禁じている。主語として意味上はこのチルドレンアンダーディエイジオブサーティーンがフロームの後ろ何々することと訳すと、これはうまくいきます。13歳未満の子供たちが夜の通り、で、どんな通りかというと、of its difficult areas。非常に遠曲な、問題の地域、問題の多い地域。つまり、犯罪がたくさん多発している、そういう地域の夜の街を roam、ぶらつくこと、ふらつくことを禁じているのです。小学生はもう歩いちゃいけない、とこうなって。On the south coast, Antibes, Cannes, and Nice are applying the idea to tourist spots. 南の海岸では、Antibes, Cannes, これ、Cannes, Nice では、その考えを、観光地、tourist spots, 観光地にまで適用しているのです。で、大変じゃないですか。カンヌとかニースに子供連れで行ってですよ。お父さんが、ちょっと隣のコンビニまでじゃあお父さんのサイダー買ってきてと。タバコ買ってきて。はーい、行ってきまーすって行く途中に補導されちゃうんです。なんで外出てるんだ。 私は観光客でイギリスから来たんです、私は東洋から来たんです、日本からです、ダメだ、外出たら全部逮捕だなんて、っていう話ですよね。本当ですかって、こういう話です。そこで段落のように Not all adults are happy、 これは部分否定です。見ても分かってます、もう言うまでもないんですが、日本語にするときご注意ください。すべての大人が喜んではいない、これはブー原点ですね。それどっちなの、全員喜んでないっていうふうに聞こえたけどって、そうなっちゃうんです。すべての大人が喜んでいるわけではない。そこまでしますと、いや普通これで大人もやれやれと、ああそういう犯罪がなくなっていいやと思ってる、そんなことないんですよ、中には反対、中には賛成って混じってんですよって、こういうことを言いたいわけですから、いや全員ってわけじゃなくって、これ反対の人もいるんですよ、すべての大人が喜んでいるわけじゃない。はい、くどいですが、部分否定はもう一度書いた日本語をもう一度ご自身で読んでいただいて、くどいぐらいに、部分否定になってるかどうか、これもうチェックしてください。France poor suburbs indeed breed delinquency and the delinquents are becoming more mobile、はい、ここでご注意いただきたいのは indeed というこの単語です。同じ意味で言いますと surely とか certainly、 確かになるほどこうこうだってすごく肯定的に相手を認める、相手の立場を尊重するような言い方、その後ろに but、 次の行に来ています。これ同じで括弧にして but って同じセンテンスの中で言うこともあります。つまりこれ英語のロジックなんです。いかにはっきりと yes no をはっきりとそのままぶつける英語という言語であってもですよ、やっぱりいきなりなんとかだってことはないんですね。なるほど、確かにこうですよね、確かにおっしゃる通り、でもね、うまいこのロジックっていうのは必ずこの最初に相手を認める立場から入っていくと、こう言います。ですからこれはよーく文章の中では出てきます。 indeed、 certainly、 surely、 sure、 どれでもこういう言葉で入った時、後ろにバットが来るだろうなーっても予想できたら大したもんです。やっぱり来たかっていいんです。ですから、これで抜き出しなさいと要約文でしたら、完全にバットから後ろだけ抜き出すということがもうお分かりですね。あ、そういうことか。というわけで、フランスの貧しい郊外の地区は、なるほど、確かに飛行を生み出している。そして、このまた文章ですよ。飛行少年たち、デリンケンズ。飛行少年たちは、ますますモアモバイル。行動範囲が広がっている。機動力がもっと進行している。ますます発達してきている。つまり、本来の自分たちの居住区を超えて大都市であるパリの中まで入ってきていると。その例が先ほど地下鉄の中でも、あるいは渋滞の中でも見られました。確かにこういう風になってきている。だけどね。ですから、この中でバットという後ろ、この結論は見えます。だからといって、ってこういうのはおかしいじゃないか。つまり Not all adults are happy の、ハッピーじゃないアダルトの代表としてこの意見があるってところまで、ここの時点で分かったとしたら大したものですよ。 Indeed, but の論理展開からいくとそうなるな。 but と言いながらこれカンマがあって、また節があるんでちょっと見慣れない形ですが、 as 何々のように、Bertrand de la Noe, the socialist mayor of Paris, argues. ソシアリストというあたりがちょっとピンと来ていただくと内容理解により役立ちます。社会党のパリ市長であるベルトラン・デラノエ氏が主張、主張しているように、オーギュメントっていうのは主張を重ねた議論ですもんね。主張しているように。Curfews.Stigmatize some areas and so have a segregationist logic that threatens to worsen the problems they are supposed to resolve. さあ、簡単そうに見えるんですが、ちょっとわかんない。どこがわからないかと言いますと、まあ、stigmatize ってのはこれは単語として難しいんでしょうがない。その次の行の that threatens の that はこれは関係ダメージで OK。 Worse than the problems のところもなんとか OK なんですが、その後ろです。Problems they are supposed to resolve。 ここがわかんないな。何がわかんないのかなと思い、と含み込んでみると、税がわかんない。この税って何指してるんだろうってところが、ここでのポイントになります。じゃあ、頭からいきますよ。その、デラノエ市長が主張しているように、この人の意見聞きなさいって感じですね。ように何か。カーフィーズ、先ほどの夜間の外出禁止令、戒厳令というのは、スティグマタイズ、汚名を着せる。とある地域に汚名を着せている。あそこはひどい地域だってあったかも、その地域が、あそこは犯罪多発してるよってことを知らしめるような効果。だから、そう、だから、have、これカーフューズが当然共通で、汚名を着せ、そして、差別主義的な論理を持っているんです。このシグレゲーショニストっていうのは通常人種間の白人が黒人に対する差別化みたいなことによく使われるようなんですが、ザッとってありますか、ペケペケペケペケペケである差別主義的な論理というものをその中に含んでる。差別じゃないか、あの地域はひどいところで、あの地域はって言ったらそこに住んでる人たまらないぞと、こういうことをおっしゃってるんですが、ザッとの後ろ、Worsen the problems というのは、worse というのは、bad or worse、より悪い。それが en について、to 不定詞の後ろについてますから、母同士だなと。問題をより悪くする。問題を悪化させるという恐れがある。そういう差別主義的なのに。そうかと。ここまでわかりました。さあ次です。They are supposed to resolve。resolve は、RE を取ってソルブと同じ。問題を解決する。これはなんとかいけそうです。ソルブと同じでしょ？解決するでしょ？ be supposed to 何々ということになっている。何々、本来何々であるはずである。こういう言い方ですね。be supposed to。he's supposed to be here by now。おかしいな。彼もここに、もういるはずなんだけど、おかしいな。本来だったらこうである。こういうものだと思われている。だから、サポーズっていうのは、ないなんじゃないのってこう、半分疑いながらシンクするわけです。be supposed to, ないないじゃはずだよな、おかしいな。解決するものとされている。ここまではいいんですが、they って何でしょう？いまいちはっきりしません。resolve が他動詞っぽいですね。ですから、problems の後ろにざっとがあって、resolve の目的が problems だろうな。本来、ペケペケがその問題を解決するとされている。じゃあ、税は何と？税、問題解決する主体って何？なんかよくわからない。こういう時ですね、一番旧式ですけども、まあ、間違いなく、税の正体がわかるのは、これは逆に、左に逆行して英語を読んでいく。どういうこと？税ってのは、二度目に出てきてるから税なんです。一番最初は本来の姿は、名詞で複数形の名詞であるはず。それがものすごく近いところに出てきてるから、税と二度目に代名詞になった。だから、右から左へこの英文を逆に読んでいって複数形の名詞を探せばいいんです。すぐ横にあんじゃんプログラム。これはおかしいです。これはですから they are supposed to resolve のその目的もですからプログラムズじゃないよと。じゃあ the worse とこうやっていきます。スレトンズあったと。これは違う。ザットの後ろですから動詞。三単元の S。この行はないか上の行。エリアズ、これだと。税の真上にあったエリアズかな。地域が解決、その問題を解決するものとされている。地域だったかな。なんかピンとこない。ピンとこないときは、迷わず進んでください。カーフューズってありました。他には？他にはもうないです。同じ文章の中ですよ、大体。その中になかったら前の文章まで行ってくれてもいいです。ですから、この中で今、候補として挙がったのは、カーフューズとエリアーズのどっちかなんです。これをどっちかなと区別していただければいいんで、これカーフューズじゃないですか。そうですね。カーフューズ。 関係代名詞のプロブレムズ、これを目的語に入れて元の文にしますよ。それぞれ代入します。カーフューズ are supposed to resolve the problems、 戒厳令がその問題を解決するものとされている。ですから戒厳令が解決するものとされていた、いる、そういう問題を、戒厳令さえあれば解決するもんだと思っていたその問題をさらに悪化させてしまう恐れがある差別主義的な論理というものを中に含んでいる、汚名を着せている、こういう論理含んでいるというふうにデラノイ首相は主張している。だから反対してるんです。政府が行っているこの戒厳令に反対だ。第四段落の最初に Not all adults are happy 結論があります。その例としてパリ市長が出てきているっていう、こういう構造でございます。ヒントはその Not all というところが第四段落の全体の主張であるということ。そしてソシアリストってことは政府に相対する野党の立場ですよね。どちらかというと弱い人の味方、庶民の目線に立ってというのはソシアリストでございます。ですからその意味でこれは政府のやることはちょっと暴挙である、権力を傘に来てろという主張だという部分を持っていただければ少しここも取りやすいかと思います。はい、というわけで、ぜひなんとなくでやっていっちゃったら絶対まずいですから、次下線部ですけども、下線部の前ですからきちっとこの代名詞は何か、最終的には必ず分かります。今みたいに遡っていただければ必ずこの税の正体はあります。はい、心配なさないでいいです。さて最後の下線部の4、 Moreover さらに He points out と彼は指摘する、一番最後でもいいですよ、と彼は指摘している。彼は何々を指摘するのだって終わってもいいですけど、さらに Plenty of 何とかかんとかかんとかかんとかって訳したと、と彼は指摘しているというふうなことの方が日本語らしいでしょう。 Plenty of laws、 たくさんの法律、 already exist that authorize the police to take idle youngsters off the streets at night for their own and everyone else's protection。 わからない単語、難しい単語ってのはほとんどないですね。 authorize がどういう意味かなってぐらいでしょう。ところがあれって訳してみると、どこから訳していけばいいんだろうと。ポイントはこの that が何か、 exist の右の that をはっきりさせないと全体の構文が分かりません。真ん中の行の at night の後ろにはカンマがありますから、ですからここまでで一旦文章を切る形はもう目に見えていると思うんです。そうするとこのザットって何だろう、イグゼストってその前に何だろう、はい、ザットを分かるためにはイグゼストを先に見ていただければいいと思いますね。あるいはオーソライズを見ていただいてもいいんです。どっちか見てこのザットの正体が分かったらもうそれでもう半分分かっても同じ。答えはザットは関係代名詞なんで、イグゼストから見た方はイグゼストって自動詞だもん、イグゼストって存在するって自動詞、そうです、存在する、何々をって相手に働きかける動作ではない。ですから後ろに来ているザット説は目的語じゃない、これ結構大きなポイントになります。でもそこがちょっとはっきりそう見なかったって方はオーソライズから登っていくってことできますね。この問題を解いていくための山登りみたいな。オーソライズってまず品詞なんだろう。ザとオーソライズってきてその右側です。The police to ってありますから。The police はザがついてるから当然名詞。だったらこのオーソライズは動詞でしょ。なんでそんな勘がつくの？勘じゃないです。これ右側が名詞があるってことは目的語としか取りようがない。だったらこれ他動詞しかありえないじゃないですか。これ語文系からの考え方です。パッと浮かんだ。うわ、なんか勘が当たる、勘じゃなくて、これはもう基礎ができてきてるからこそなんです。そしてオーソライズ、オーソリティって名詞もあるしな。だったらこれやっぱオーソライズ、SE で終わるし、やっぱ動詞でいいだろうな。そうなんです。となると、ザットは その動詞の前にあるから主語で、大事なのはオーソライズに ED がついてません。 S もついてません。3単元の S もなければ過去形でもない、現在時制で、しかも複数形が that の先行詞だって同時にわかるわけです。これとっても大事ですね。ですから that の先行詞は何って言った時に、複数形の名詞を探してください。さっきと同じように、繰り上がっていきましたら rows しかないです。そこでです、 plenty of rows that authorized the police to take idle youngsters off the streets at night。 でここで止まってくださいというカンマがありますから、はい、that から night までをカッコ大きくくくって、ここがローズのすぐ後ろに本来つくべき高知就職の形容施設だった。これが一番のここで、発見していただきたい、ミソでございます。ですね。ですから、イグゼストの後ろにくっつくわけないんだから、後ろに長いから、つまり、プレンティオブローズという主語が、そのまま関係施設もくっつけちゃったら、ものすごく頭でっかちになっちゃうから、最初に SV って、最初に述語を持ってきてるだけなのねって、これが分かれば、これで OK なんです。と訳すときには、オーソライズの入っているざっと説、こういうたくさんの法律がもうすでに存在しているときます。ですから、カンマの後ろのフォーカル後ろは何々のために、このフォーカル後ろは当然副施設でために存在している。あ、エグゼストにかかって訳せばいいんだな。ここは意外と簡単に取れると思います。で、もう一つです。ザット説の中、文型を見ますと、オーソライズとザポリースは V と O って分かりました。じゃあ、その後ろについてる中って何だろう？何々するための法、警官。何々することができる警官を認める権限として与える。それもありでしょう。ありですが、ザポリース2って来た時には、可能性っていう言い方はおかしいんですけど、第五文型っていうふうに取っていただいた方が、英語らしく訳せます。仮にこれ、形容詞くって取っても、日本語としておかしくはないです。意味として出ないことはないですが、通常はこれ、O が C するということを認める。authorize。わざわざここに to 不定詞を使ってるってことを、この長めの文章ってことは、第五文型って取っていただいた方が、まあ、正解する確率が高いと思います。オーソライズは認めている、権限として与えている、警官が、テイクオフする。オフですから、何々からテイク、追い払う、取り除く。夜の通りから、アイドルヤングスターズを取り払う。つまり、取り除く、追い払う、という権限を与えている、たくさんの法律がもうすでにある。アイドルヤングスターズはなんて言ったってじゃないですね。なんて言ったって言った IDOL。芸能界のアイドル。だってスターって書いてある。あのスターだったら STAR じゃないですか。STER って書くときってのは、あいつらって感じなんです。あの集団、ギャングスターズとかって言うんです。暴力団とか、ですね。あの人たちっていうんですかね、厄介の方々、こう言います。ですからヤングスです。ガキどもってのはニュアンスから言うとちょっと言葉は悪いですが、そういうニュアンスです。ですからブラブラしている若い子供たちを夜の通りから追い払う、そういう権限を警察に与えている、そういう法律がもうすでに存在している。その存在しているの前にfor their own、 若者たち自身とそれ以外の全員の保護のためにもうすでに存在していると、こういうふうにデラノエさんは指摘しているんです。もう法律があるんだから、今さらなんで、そんな悪い子でもない普通の子も含めて夜出ちゃいけないなんて、そんな横暴な法律はなんで必要なんですかと、こういうふうに言ってますよ。で、これが、一つの大人の声ですよという、こういう意味でございました。はい、ですから今振り返っても全然問題なく、そんな大げさじゃなくてもエグゼストでもすぐ分かっちゃったわよ私なんて方は非常によろしゅうございますね。非常に結構です。何時間かかんないわ。でも大変結構です。ちなみにこのデラノエさんって方は社会党というだけあって、 例えばですね、南の海岸にバカンスに行くって方はパリ市民多いらしいんですけど、なかなか経済的にそうもいかない、だったら任しときなさい、南の海岸から、砂を持ってきたって言うんですね。100トンくらい持ってきて、そのセヌ川の、普通のこういうコンクリートですよ、そこに砂バーッと撒いて、さあここに横たわってセーヌのその川の流れを海の波だと思ってごらん、みんなこうガガガって、わあすごい、これだったらバカンスがなくてもいいなんてことで、寺上さん大したもんだ、じゃあ私ちょっと一言申し上げたいんですけどって、カミングアウトします、私ゲイなんですというふうに言っちゃったって言うんですね、寺上さん。でパリ市民はフランス人、そういうところでいいじゃないか、別にそんなことどうでもいいじゃないか、仕事さえしてくれればいいんだということで、かえってこう人気が出たという方なんですけども、我々とこの辺の文化度が違いますですよね。パリ市民市長ですか、我々は石原慎太郎さんですか、目パチクリさせて、こういうことははっきりさせなきゃいけないんだけども、俺はなんて今更それどうですかって、もう次ないなって感じしますですよね。まさに大人の国のお話で、ですからこの方は英語のこういう雑誌にも登場する方ということでございます。はい、それではここで10分間休憩とさせていただきます。